ただいまより2025年2月2日第一主日礼拝、第一礼拝を始めます。罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力と栄えとは限りなく何時のものなれば。アーメン。口読文29、詩121編。朗読文29、詩121編。我山に向かいて目をあぐい、
我が助けは水こより来たのや。
我が助けは雨土を作りたまえる。
主よに来たる。
主は何時の足の動かさるるを許したまわず、
何時を守る者は誠にたもうことなし。
主は何時を守る者なり。
主は何時の右の手を覆う影なり。
昼は日、何時を打たず。
夜は月、何時を打たず。
主は何時を守りて、もろもろの災いを免れしめ。
また何時の魂を守りたまわ。
主は今よりとこしえに至るまで。
何時の と守りたまわる。
賛美歌三番。最後の行からです。ルカによる福音書9章43節、イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡せようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らにはできな彼理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。ここまでです。お祈りをさせていただきます。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、健康を与えられ御堂に招かれ共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。今朝は久しぶりの雨の朝を迎えています。明日は立春を迎えます。寒い中にあっても梅のつぼみが膨らみ始めることでしょう。神様からいただいた季節の移り変わりに感謝いたします。また共にネット礼拝を守っている一人一人を覚えてくださり、守り導いてください。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。今朝は須賀匠牧師よりルカによる福音書を通して隠された言葉と題して御言葉を学びます。語られる須賀牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たちの心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。そして新しい週も御言葉を糧に歩むものとすることができますよう守り導いてください。越谷教会での技を守ってください。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人が神様の愛に包まれ豊かに過ごすことができますように、そして健康で元気に過ごすことができますように守っててください。そしてご家族を覚え守り導いてください。ご奉仕してくださる先生方お一人お一人を祝し、健康をお支えてください。越谷教会にて御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀舞牧師を祝してくださり、健康をお支えください。また鈴木牧師の健康をお支えください。 田口神学生の学びの時を祝してください。病の中にある兄弟姉妹を癒す、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますようにと祈ります。本日打たれます一つ一つの技にあなたの祝福があり、あなたに守られて行われますように導いててください。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌270番。神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範になり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていました。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主たる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我 れは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。説教、隠された言葉、塚拓実牧師です。
プリンターの調子が悪くて、今回はタブレットを用いて話をさせていただきます。今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第9章43節から45節の御言葉であります。前回のメッセージは、イエス・キリストは悪霊に取り憑かれた息子を癒す、そのような御言葉に共に聞きました。このいわゆる奇跡物語には、マタイによる福音書とマルコによる福音書に並行記事があります。3つの福音書ともに少々内容に違いはあるんですけども、おおむね同じ流れを持った奇跡物語となっております。実は、マタイによる福音書とマルコによる福音書には書かれていて、ルカによる、福音書にだけ書かれていない、実はそういうパートがあるんです。それが弟子たちの問いかけであります。マタイによる福音書とマルコによる福音書においては、弟子たちが主イエスに対して、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのかと素直に問いかけております。そして主イエスはその問いに答えているんですね。信仰が薄いからだとか、祈りによるものなのだとか、そのように答えているわけです。でしかしそれに対してルカによる福音書は、あえて弟子たちの問いかけをカットして、今朝の文脈へと連結させるようにして文章を構成しているわけです。ではなぜこういう文章構造にしたのか。前回の説教で一番ポイントとなる箇所は、主イエス・キリストの語られたこの言葉なんです。41節です。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。前回も申し上げましたが、いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのかというイエス様の言葉は、そのままで理解をするならば、弟子たちを厳しく問い詰めたり、弟子たちを責めたり、愛想を尽かしてしまったかのようなニュアンスに聞こえるかもしれません。しかし実際にはこの御言葉は次のように翻訳しなければいけない言葉なんです。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢するのだろう。つまりこの御言葉は弟子たちを問い詰め叱責する、そういう類の言葉ではそもそもなくて、主イエス・キリストが主イエス・キリストご自身に対して問いを投げかけているという、そういう言葉として受け止めなければいけないのだということを前回教えられました。要するにマタイによる福音書やマルコによる福音書がこの奇跡物語の中に弟子たちの問いかけを記したことに対して、ルカによる福音書においては主イエス・キリストの主イエス・キリストに対する問いかけをこの物語の中に残しているんだということになるわけです。そして主イエス・キリストの問いに対して 主イエス・キリストご自身が明確な答えを出してくださっているのが今朝の文脈の中における、まあ、示されているメッセージになるわけであります。では主イエス・キリストの答えとは一体何でしょうか。それが受難予告になるわけです。つまり主イエス・キリストは十字架の死に至るまで私たちと共にいる、そのことを望んでおられ、そして忍耐我慢を貫いておられるのだということになるわけです。主イエス・キリストは私たちの罪を背負い、人々の手に渡され十字架で死ぬ、そのところに至るまでその忍耐を貫き通してくださる。私たちの救い主はそういう救い主でいてくださる。私はいつまで我慢するのだろうかと自分に問いかけたイエス様が、十字架の死に至るまで私は我慢するのだと、忍耐するのだと、まあ、ここからそれが示されていくわけです。しかし聖書によりますと、弟子たちはその言葉がわからなかったと、まあ、そのように、書かれております。なぜでしょうか。なぜわからなかったんでしょうか。その理由はその言葉の意味が隠されていたからだと、まあ、そういうふうに言われています。まあ、ちなみにこの受難予告は2回目になります。1回目の受難予告はルカによる福音書の9章21節以下に書かれております。1回目の受難予告はもう少々具体的に主イエス・キリストの十字架の死と復活について予告しております。この予告を知りながらも弟子たちは未だにこの言葉が本当に意味している事柄を明確に理解することができなかった。なぜならその言葉は理解できないように隠されていたからだと言われています。まあ、言い方を変えて申し上げるならば、神様の救いのご計画はまだ隠されているんだと言っているわけです。今この時が明確な救いの時ではないのだということなんです。そのことがここから示されていることであります。さらに申し上げるならば、ここで弟子たちが見た惨状の変貌、あるいは民衆が見た奇跡の出来事、これらが救いの完成ではないんだっていうことであります。その後に誠の救いが訪れようとしているんだと、そういうことであります。すなわち主イエス・キリストが人々の手に渡され、十字架で死に、そして復活される、そのことによって私たちの罪は許され、永遠の命が得られるのだという、そのところにこそ隠されていた誠の救いがあるんですよということです。そこに唯一の救いがある、それ以外は誠の救いではないという、そういう強いメッセージがここから示されているわけです。その救いを告げる、その救いを告げる御言葉はここでは隠されている言葉なんです。隠されているがゆえにそれがわからない、私たちの価値観によってそれを正しく認識することはできない、いやその言葉を直接聞いても、あるいはそれを見ても、弟子たちはその救いを告げるその御言葉を理解するには至らない、それが事実なんです。毎週十字架の死と復活の御言葉をいただきながらも、その救いになかなか生きることができない、あるいはその救いの恵みに応答して生きることができないのと同じであります。毎週私たちはこの場で懺悔しているんですよね。わからないです。隠されてしまっているんですね。でそれではいつどのようにして私たちはこの救いを告げる この隠された言葉を明確に知り、そしてそれを味わうことができるんでしょうか。それは、単純に申し上げると、神様によって示されることがなければ、その言葉はやはり明確、隠されたままなのであります。もう少し違う言い方で申し上げるならば、神様と出会う、復活の主と出会う、そのところでしか、そのところでこそ主から語られる救いの言葉は明らかにされていくのだということです。ですからこの神様はその隠された救いの御言葉を本日もこの礼拝を通して明らかにしておられるのだということです。あるいは復活の主ご自身が私たちと今出会ってくださり、この礼拝を通してその隠されたものを私たちのうちに明らかにしてくださるということです。私たちにとって本当の奇跡は病が癒されることだけではない、いや本当の奇跡はそこにない。多くの人が奇跡を見ているが、そこに本当の奇跡はない。本当の奇跡は隠されていたはずの真理があなたのために明らかにされるということ、キリストの死と復活が罪と死からの解放をもたらすあなたのための救いなのだということ、これが本当の奇跡なんだ。大事なことはこの礼拝生活にとどまり、主の御言葉のうちにとどまり続けて生きるということであります。私たちの信仰生活は決して完璧ではありません。弟子たちが悪霊を追い出せずにいたように、私たちもまた神の道からから離れて自分の力に頼ってしまうことがあるでしょう。神の力ではなくて自力、我力に頼ってしまうことがあるでしょう。山上の変貌にもあるように、あの神様の栄光ではなくてこの地上の栄光ばかりに心が奪われてしまうということもあるかもしれない。しかしそれでも主はキリストの救いを告げるあの隠された御言葉を今日この時、そしてこれからもいつも新しく与え続けてくださるのだと、よく聞きなよと、よく聞いて耳を傾けなさいと、ここに私たちの聞くべき真理があるんだと、そのように示してくださっている。使徒パウロは次のように言いました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。御言葉に聞き、御言葉にとどまることが大事です。御言葉そのものに私たちを救う神様の力があるんだということを聖書は示しています。もちろん私たちはこの地上にあっては無知であり無理解であり、聞いたことをもうすぐ忘れちゃう、そういう私たちであるかもしれないです。先週の説教何の話だったっけって毎週そのことを思いながらここに来ている方もいらっしゃると思います。それは私たちの現実だし、その御言葉を聞いてもこの礼拝が終わって外に出てしまえばその御言葉とは全く違う生き方をしてしまう、それは私たちの姿かもしれないですね。だけれどもイエス様は今日この日も私たちをこの場へと導いてくださって、あなた方の救いはここにあるんだよ、十字架の言葉を指し示してくださっているんだ、隠されているものをもう一度明らかにしてくださるんだ、何度でもそのベールを剥がしてくださって、その救いの真理を明らかにしてくださっている。詩編にもですね、次のような言葉があるんです。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えると、詩編119編御言葉です。私たちにはそもそも真理を分かる理解する力はない、隠されてるんです。無知であることを認めていいんです。それでも今日礼拝を通して出会ってくださる主は、救いを告げるあの隠された十字架の言葉を 私たちに今日も語り続けてくださる、その御言葉のもとにとどまるとき、その御言葉そのものにある神の力に触れ、しかし光が差し入れて本当の救いを悟る者へと新たに生き直すことができる。神様の救いがもうわからない、そういう状況もあるかもしれないです。神様の救いって一体何だったんだろうかって、そういう絶望に立たされることもあるでしょう。しかし神様はそこで沈黙をしておられるわけではない。大事なことは、どのような状態、どのような状況においてもなお主の語られるその十字架の御言葉のもとにとどまり続けて生きるということ。その時主は私たちのうちに働かれ、その御言葉のうちにある本当の救いを今日も指し示してくださる、その大きな幸いを改めてここで共に味わいたいと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お願いします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。あなたは私たちの弱さを知っておられます。私たちが無知であり無理解であることもご存知です。しかし今日もあなたは御子イエスキリストの十字架の死と復活、その御言葉を私たちに与えてくださいました。どうかこの御言葉の恵みを受けて、私たちがあなたの子供としてまたあなたに歩み出すことができますように、どうか私たちの信仰生活を日々あなたの守りのうちに置いていただきますよう心よりお願い申し上げます。またまだこの恵みを知らずに生きている一人一人がどうか礼拝へと教会へと招かれ導かれて、誠の救いを告げるこの御言葉に触れることができますように、あなたがお働きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌517番。
私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、
私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り道で各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊的に支えられている大いなる恵みを感謝とします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉の御霊とをもって、このパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしよう。ただいまから分散をいたします。聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは、教会では洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しております。洗礼を受けておられない方はこの聖餐に預かることはできませんけれども、これは決して差別をしているのではなくて、全ての人がこの主の食卓に集うことができるよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、この教会との教派でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。聖餐をお取りになりましたら、どうぞそれぞれ祈りを持ってその恵みを味わってください。それでは皆さんから解散とします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきで、 書を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
心を高く上げよう。 父なる神様、この静かな下礼拝を共にすることができまして感謝いたします。今日は塚田君の知り新しい御言葉をいただきました。どうかこの御言葉を糧に、この新しい月、新しい習慣の一つ一つをあなたと共に歩むことができますようにお願いいたします。感謝の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞご用のためお持ちください。この祈り尊き主イエスクリストの名を通してお捧げいたします。
アーメン。総営539番。
聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。